政を問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では、会派を代表して5人の議員から市長の市政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では、16人の議員から広範な市政課題についての質問がありました。はじめは代表質問、政友会千葉信之議員の質問です。盛岡市総合計画の策定。質問、盛岡市総合計画策定に向けた思いと策定までのスケジュールは。答弁、盛岡市の実情などを踏まえ、実効性ある計画とする必要があります。6年3月に基本構想の素案をまとめ、8月に中間案を提示し、パブリックコメントを経て、12月定例会において基本構想の議決を得た上で、6年度内の策定を目指します。シティプロモーションの推進、質問、市民クリエイターとのデジタル共同など、お金をかけずにできる取り組みから着手しては、答弁、盛岡市民などが盛岡の魅力を情報発信するために広く活用できるイラスト素材の作成に取り組んでいるほか、盛岡市公式 SNS で盛岡の魅力を映した動画の募集を行うなど、コンテンツの充実に取り組みます。政友会千葉信之議員の質問でした。次は代表質問、創成会金平貴信議員の質問です。前市長の市政に対する評価。質問、前市長の市政をどのように評価し発展させていくのですか？答弁、盛岡市が世界から注目される都市に発展した礎を築いたことや、市民共同の街づくりを貫徹したことに敬意を表します。これまでの市政の継続すべき部分は引き継ぎながら、盛岡市民の視点なども取り入れ、発展させていきたいです。産業等用地の整備。質問、企業誘致の受け皿となる産業等用地の整備は遅滞なく進めるべきですが、所見は。答弁、製造業や物流業の集積を図り、バランスの取れた産業構造とするとともに、市内経済の活性化と企業誘致による雇用創出を推進する必要があるため、産業等用地の整備を引き続き進めます。創成会、金平貴信議員の質問でした。続いて、代表質問、日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問です。市政のチェンジ、質問、これまでの市政からどのようにチェンジするのですか？答弁、より優しい盛岡、より強い盛岡を目指した取り組みの結果として変わっていくという趣旨であり、現行の政策などは尊重し、特に盛岡市民の視点を取り入れ、誰も取り残さない地元経済が元気な街に発展させていきたいです。ゴミ処理広域化計画。質問、コスト最優先で焼却処理を前提としたゴミ処理広域化計画こそチェンジすべきでは。答弁、老朽化したゴミ処理施設を集約化することにより、環境への負荷を低減し、処理費用の削減を目指しています。引き続き、盛岡市民への説明を丁寧に行い、様々な意見を聞きながら対応します。日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問でした。代わって代表質問市政クラブ中村徹議員の質問です。在宅医療の拡充の推進。質問、在宅医療の拡充を進めるプロジェクトチームを早期に設置し、盛岡市総合計画にも盛り込むべきでは。答弁、町内の取り組みや課題を分析し、盛岡市医師会などと協議しながら、取り組みの検討を行う部局横断的なプロジェクトチームを早期に設置し、必要に応じて盛岡市総合計画への組み込みや予算化を行います。インボイス制度。質問、 インボイス制度開始により、米の買取事業者から買取単価の値下げを迫られた事例は、用語解説です。インボイス適格請求書制度。消費税率と消費税額が記載された適格請求書などによって、事業者が適正に 8% および 10% の消費税額を把握し、納税できる制度。売り手は納税が必要な消費税額を受け取り、買い手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となります。政府広報オンラインより作成。答弁、盛岡市域の農協は委託販売であるため、これまでと変わらない取引と認識しています。その他の事業者による買い取りは、単価の値下げを迫る事例は把握していませんが、今後も状況を注視します。市政クラブ中村徹議員の質問でした。今度は代表質問、公明党太田隆司議員の質問です。公明党の目指す政策との親和性。質問、公明党の子どもの幸せを最優先する社会を目指す政策と、市長のより優しい盛岡の理念には親和性を感じますが、所見は。答弁、未来を作っていく子どもたちを応援したいなどの強い思いの実現に向けた各種の取り組みの方向性は、公明党の目指す政策と共通点が多いです。より優しい盛岡の理念の根底。質問、市長のより優しい盛岡の理念の根底にある思いの背景は。答弁、人生の先が見えず希望を見出せないどん底の時期を経験し、人には頑張りたくても頑張れない時があることなどに気づき、誰一人として取り残すことなく、すべての人に優しい街を作りたいとの強い思いを持ちました。公明党太田隆司議員の質問でした。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。農作物の減収への盛岡市の対策。質問。今夏の高温は米の品質など様々なところに被害や影響を及ぼしています。農作物の減収への盛岡市の対策は。答弁。生産者の経営安定化や生産意欲向上を図るため、盛岡市の実情に応じた独自支援を実施しています。国に対して制度の充実など適宜要望します。住宅扶助の改善状況。質問、盛岡市の生活保護利用世帯の住宅扶助は、他都市に比べて少ないですが改善状況は。答弁、盛岡市の住宅扶助基準額は、東北6県の県庁所在地の中で最も低額であり、国に改定を要望していましたが、5年度は改定とならなかったことから、5年6月に引き続き国に要望しました。この他の質問、今夏に熱中症で亡くなった生活保護受給者の有無、生活保護利用世帯のエアコン設置、日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は政友会野田直樹議員の質問です。盛岡市営野球場跡地の利用。質問、盛岡市営野球場跡地利用の検討状況と周辺一帯の再開発の展望は。答弁、これまで地域住民との意見交換を3回行い、多目的グラウンドの整備など様々な意見をいただいています。今後も地域利用団体の意見を聞きながら有効活用の検討を進めます。在宅医療介護の支援相談窓口。質問、在宅医療や介護の充実などを目的とした盛岡市民や当該従事者への支援相談窓口設置状況は。答弁、現状では設置していませんが、相談内容に応じて 担当課が関係機関と連携して対応しています。今後は設置予定の在宅医療のプロジェクトチームで相談窓口の連携手順などを検討します。この他の質問、台湾花蓮市との交流促進、個別避難計画による医療的ケア児の避難訓練、政友会野田直樹議員の質問でした。続いて、政友会佐藤昭彦議員の質問です。盛岡市中央公園公民連携事業の利点。質問、盛岡市中央公園の整備や維持管理を公民連携事業で行うことによる盛岡市のメリットは。答弁、民間投資を誘導することで賑わいが創出され、公園利用者の利便性が向上するとともに、未整備区域の早期解消や維持管理にかかる財政負担軽減を図ることができます。違反ゴミへの対応。質問、他都市の事例などを参考とした違反ゴミへの効果的な取り組みの検討状況と見通しは。答弁、ゴミ袋に氏名などを記載する方法を取る自治体もありますが、プライバシーなどの様々な課題があります。正しい分別の粘り強い周知に努めるとともに、効果的な事例を参考としたいです。この他の質問、海外富裕層を対象とした観光戦略、廃棄物処理施設の修繕への優先的な予算配分、政友会佐藤昭彦議員の質問でした。代わって、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問です。元盛岡市職員の聞き取り審査参加件数。質問、元盛岡市職員が再就職した盛岡市社会福祉事業団が5年度児童センター指定管理者に応募し、聞き取り審査に元盛岡市職員が参加した件数は。答弁、公募・非公募を合わせた全29施設の再指定の審査のうち26施設の聞き取り審査に出席しました。ホームページ掲載内容の充実。質問、盛岡市ホームページの児童センターに関するページで施設の写真や0歳から17歳までが対象であることなど基本情報を充実すべきでは。答弁、ホームページによる情報発信の充実は重要であり、指定管理者のホームページとのリンクや内容の充実など、早急な改善に取り組みます。この他の質問、県外から誘客できる遊び場の設置、給食費の無償化ができない状況の分析、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問でした。今度は、市政クラブ、中村正幸議員の質問です。安全で衛生的な学校給食の提供。質問、各学校へ安全で衛生的に給食を供給するための設備についての課題とその対応は。答弁、各階へ運搬するための小型昇降機の設置や、児童生徒が受け取るための配膳室の改修などを行う必要があります。安全面と衛生面に配慮し、各学校の状況などに合わせた整備に努めます。学校図書館図書整備等5カ年計画。質問、第5次学校図書館図書整備等5カ年計画における国から提示された盛岡市への地方交付税措置額と実際の執行額は。用語解説です。第5次学校図書館図書整備等5カ年計画。公立小中学校などの学校図書館における学級数に応じた蔵書整備の達成、計画的な図書の更新、新聞の複数紙配備、学校司書の配置拡充を図ることを目的とした計画。同計画に基づいて地方財政措置が講じられています。文部科学省ホームページより作成。答弁、国の試算方法によると、 平成29年度から令和3年度までの5年間の年平均額はおよそ4200万円で、執行額はおよそ2200万円です。この他の質問、授業時間外の小学校行事のあり方、教員の働き方、特別教室へのエアコン設置、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。次は公明党鈴木聖子議員の質問です。児童の肥満防止対策と取り組み。質問、これからの岩手、盛岡を担っていく子どもたちの健康を守ることは急務ですが、児童の肥満防止のための今後の対策と取り組みは。答弁、健康教室などを通じて地域や学校で生活習慣病の予防に努めています。今後も学校、家庭、地域で連携し、積極的に肥満予防に取り組みます。子宮頸がんワクチンの周知。質問、若い世代の命を守る子宮頸がんワクチンの情報を十分に伝える必要がありますが、盛岡市教育委員会の今後の対応は。答弁、盛岡市保健所が作成した文書の配布を通して、各家庭でワクチンに対する理解が深まるよう働きかけるとともに、盛岡市保健所と連携を図ります。この他の質問、子育て支援の満足度向上、栗屋川小学校の雨漏りへの対応と状況の把握。公明党鈴木聖子議員の質問でした。続いて、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問です。e スポーツの活用と視聴公約。質問、不登校児童などへのアプローチとして e スポーツを活用することは誰一人取り残さないという視聴公約に合致するのでは。答弁、e スポーツの活用は不登校引きこもり児童などの社会への関わりへのアプローチにつながるという面で公約と合致しています。イベントへの提言、質問、石垣ミュージックフェスティバルについて盛岡市民から様々な指摘を受けていますが、盛岡市は実施内容に提言をしていますか？答弁、民間の企画や運営を尊重し、これまで実施内容に提言したことはありません。今後は盛岡市民の要望などを実行委員会の場で伝え協議します。この他の質問、除雪と市長公約、LRT などの都市交通、盛岡市職員の窓口対応、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問でした。代わって、創成会寺永根博議員の質問です。国籍別外国人住民登録者数、質問、5年8月末時点での盛岡市の外国人の住民登録者数は1814人ですが、国籍別の人口は、答弁、中国343人、国籍地域の表記が、朝鮮の人が275人、ベトナム236人、フィリピン151人、ネパール134人、インドネシア108人、バングラデシュ101人、他43カ国466人です。有害鳥獣捕獲補助金。質問、有害鳥獣の捕獲者への補助金の支払いの有無と金額、資格の有無による補助額の違いは？答弁、鳥獣被害対策実施隊に活動費を支払っています。捕獲者には年額1万1800円の報酬などを支払っています。隊員には狩猟免許の所持が必要ですが、免許の種類などによる金額の違いはありません。この他の質問、外国人労働者の現状と需要、安全保障環境の現実と食料生産、今後の水道事業、創成会寺永根博議員の質問でした。今度は令和フロム2盛岡縄手豊子議員の質問です。地産地消の推進。質問、盛岡市の地産地消を進め、行政が農家を支える必要がありますが、助成金などの支援状況は。答弁、 平成30年度から盛岡市内の生産者や事業者などに商品開発などの取り組みの支援を行っており、4年度までに41件、1603万5千円の補助金を交付しました。今後も地産地消の推進に取り組みます。給食費の無償化。質問、少子化対策の面からも給食費の無償化に重点的な予算配分を行うべきですが、所見は。答弁、給食費の無償化は子どもたちや子育て世代への効果的な支援の一つですが、実施には新たな財源の確保が必要であり、施策の優先順位などを勘案し判断します。この他の質問、介護従事者の人材確保、保育士の現況、学校での生理用品無料配布。例はフロム2盛岡、縄手豊子議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。気候危機に対応した住宅への支援。質問、住宅の省エネリフォームや太陽光パネル設置への助成を継続、拡大すべきでは。答弁、住宅用太陽光発電設備設置補助は継続し、コロナ禍における緊急経済対策として実施したリフォーム支援事業などの取り組みは、国などの支援状況を見ながら機会を捉えて実施します。学童運営への緊急支援の必要性。質問、深刻な老朽化や面積基準などに課題を抱える学童クラブに対し、緊急な対応が必要では。答弁、運営主体や実施形態は様々であり、必要とする支援内容も異なることから、それぞれの運営状況や要望などを聞きながら、安定した事業運営に向けた支援に努めます。この他の質問、再生可能エネルギー普及と自然環境保全の両立、学童クラブ運営や指導員への対応。日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。建築基準法違反施工の有無と所見。質問、市長が代表を務める会社が受け負った国庫補助対象工事について、建築基準法違反の指摘があるにもかかわらず施工したことは事実ですか？答弁、法解釈の認識不足により不適合な工事を行ったことを深く反省しており、現在是正工事を行っており、法の基準を満たす予定です。AI デマンド型乗り合いバス。質問、紫波町で実施している東北初となるAI を活用したデマンドバス事業に対する見解は。答弁、利用者から好評で、利用者数も年々増加していると聞いています。AI デマンド型乗り合いバスは、公共交通空白地における有効な移動手段の一つであると認識しています。この他の質問、雨水対策状況、湯沢浜地区の建設残土盛土事業の状況、学校施設の管理。日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、鈴木勉議員の質問です。新型コロナ感染症の警報基準。質問、他都市の事例を参考に、岩手県と協議を行いながら、独自の警報基準を定め、わかりやすく感染状況を発信する取り組みが必要では。答弁、国の厚生科学審議会感染症部会などで感染状況をめぐる警報などの基準の設定について意見交換しており、国や岩手県の動向を注視します。内水ハザードマップの説明会。質問、水害の発生原因で避難場所が異なり、住民に混乱を招いています。説明に工夫が必要では。答弁、要望があった町内会などには、個別に職員を派遣し、説明などの対応をしています。今後も町内で連携し、盛岡市民が避難所のあり方を理解できるような、わかりやすい説明に努めます。 この他の質問、水路図を用いた説明会の実施、山車の運行と街路樹管理、救急体制の強化、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。今度は政友会浅沼克人議員の質問です。公共交通空白地の移動手段確保。質問、盛岡市地域公共交通網形成計画を策定し事業展開していますが、公共交通空白地の移動手段の確保に向けたこれまでの取り組みは、答弁、盛岡市内2地区をモデル地区とし、飯岡地区では相乗りタクシー体験事業を、柳川地区では患者輸送バスの一般利用試験運行を実施しました。スタジアムの改修整備、質問、J1 および J2 のスタジアム基準を満たすスタジアム改修整備の必要性への所見は、答弁、岩手グルージャ盛岡が上位リーグを目指して活躍することは地域活性化や交流人口の拡大につながりますが、盛岡市民や岩手県民の機運醸成や多額の改修費用の財源確保などの課題があります。この他の質問、街中お出かけパスの購入利用状況、海外へのリンゴ販路拡大、政友会浅沼克人議員の質問でした。次は創成会豊村哲也議員の質問です。市長の選挙公約の達成期間、質問、市長の今回の選挙公約は市長任期4年間の中で達成することを目標としたものですか。答弁、直ちに着手するものから長期的視点でじっくり取り組むべきものまで幅広い内容で、すべてを4年間で達成することを意図していませんが、優先順位を定めて実現に向けて取り組みます。新型コロナワクチン、質問、東北有志医師の会が医学的薬学的見地から秋に接種開始する mRNA ワクチンの接種に強く反対していますが、所見は。答弁、安全性はこれまでのワクチンと基本的には同様で、重大な懸念は認められないとされています。引き続き盛岡市民への情報提供に努めます。この他の質問、市長選・市議選の投票率、老人クラブなどの公民館使用料の減免可否、創成会豊村哲也議員の質問でした。続いて、市政クラブ野中康議員の質問です。官民連携による街路樹の維持管理、質問、NPO 法人と協定を結び、官民連携で街路樹の維持管理を行う取り組みを導入しては。答弁、高齢化などで町内会による街路樹管理が困難となってきているため、専門的な知識とノウハウを持つ団体の確保や民間との連携の仕組みなどについて、他自治体の事例を研究します。JR ローカル線の存続、質問、盛岡市を訪れる観光客数はコロナ禍前並みに回復してきていますが、厳しい状況にある JR ローカル線存続に向けた所感は。答弁、 JR ローカル線は地域交通の役割だけでなく、観光振興などの重要な役割を担っており、引き続き岩手県などと維持に向けて取り組みます。この他の質問、市民生活への物価高騰の影響、生活困窮者の支援団体への緊急補助事業、市政クラブ野中康議員の質問でした。代わって、公明党池野直友議員の質問です。ムービングハウス、質問、災害時に有効なムービングハウスについての応急仮設住宅建設に関する協定を締結している自治体が増えていますが、盛岡市も締結しては。用語解説です。ムービングハウス。工場で製造する木造の一般住宅で、解体せずに基礎から建物を切り離し、貨物としてトラックで輸送することができるため、高い移動性を有しています。 令和2年熊本豪雨などで応急仮設住宅として活用しました。一般社団法人日本ムービングハウス協会ホームページより作成。答弁。居住性の高さから応急仮設住宅としての活用に適しており、危機管理体制の強化にもつながることから、協定締結に向け検討します。成年後見申し立ての課題。質問、盛岡広域成年後見センターの開設から3年半ですが、見えてきた課題は？答弁、今後も成年後見制度の利用者は増加すると見込まれており、弁護士や司法書士などの専門職後見人の不足と、後見人の負担が増加してきていることが課題と認識しています。この他の質問、総合防災訓練、盛岡南道路の整備状況、成年後見の市長申し立て件数、公明党池野直友議員の質問でした。今度は声優会田山俊悦議員の質問です。水道未普及地域の飲用水確保対策。質問、現制度は水道未普及地域に従来から住む人が対象ですが、移住定住者まで対象を広げては。答弁、水道未普及地域は市街化調整区域であり、移住定住は難しいですが、新規就農者などは住宅を建築できる場合があることから、新市建設計画による補助事業終了に合わせて検討します。医療的ケア児の災害避難。質問、福祉避難所の充実や公開、避難の訓練やシミュレーションを行うなど、医療的ケア児に対する避難支援の取り組みを充実すべきでは。答弁、一人一人の特性に沿った避難計画の策定や関係機関との連携を図ります。社会福祉法人などと調整し、福祉避難所の充実などに取り組みます。この他の質問、猛暑による農作物被害の把握状況、リンゴの霜被害への支援、個別避難計画、声優会田山俊悦議員の質問でした。以上、市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。